藤沢歴史探訪のコーナー、今月は学芸員に聞く専門分野の深い話と題しお届けしています。今日も藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます小沢さんにお話を伺っていきます。小沢さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週鳥観図とは何ですかという質問からですね、始まったわけなんですけれども、改めて鳥観図どういったものなのか、また時代背景などを含めてご紹介いただけますでしょうか。
鳥観図とは風景画や地図を描くための技法の一つで、鳥の目線から上空から斜めに見下ろした風景を描いた形式のことを言います。日本美術の中では古くから鳥観の視野というものは存在するんですが、私は主に印刷物の鳥観図で、江戸時代後期以降の浮世絵における鳥観図だったり、大正昭和の旅行案内図ブームで現れた鳥観図絵師を対象に勉強しています。鳥観図は地図としても見られることもあり、軍事目的として自分の領地を把握するために作られる場合もあれば、浮世絵に描かれた鳥観図なんかは旅先の思い出として、その土地の鳥観図を購入したっていうお土産といった意味で作られた、さまざまな要因で鳥観図は作られています。
いろんな目的が、ね、あったということでお話ししていただきました。先週からですね、鳥観図についても何となく分かってきたような気がするんですけれども、実際に鳥観図ってどういったものといったところを、今日小沢さん手元に鳥観図を、ね、お持ちいただいているということなんですけれども、今日どんなものを持ってきてくださっているのか、はい、ご紹介いただけますか。
すべて精巧なレプリカなんですが、はい、まずはじめに、はい、1803年享和3年に描かれた江戸を一望した鳥観図をご紹介したいと思います。こちらは私が大学院時代にかじっていたクワガタ掲載という鳥観図絵師として、浮世絵の研究者の間では著名な絵師がいるんですけれども、その人が描いた鳥観図なんですね。こう真ん中に江戸城がありまして、で隅田川で、そしてここに品川沖でこう海が広がっていく、後方には富士山があって、この手前には相模の私たちにもおなじみの大山が描かれている構図なんですね。でこれ何がすごいかって、とにかく鳥の目線でかなり上空から江戸の町を一望したという、当時の感覚からするとかなり画期的な名所絵というか鳥観図なんですね。なので当時の人々はというと、高いところというとどうしても山の頂上だったり高台、またちょっとした建物の2階からくらいしか高いところから見下ろすっていうことはなかったんですけれども、この鳥観図はもう現在のスカイツリーから見下ろすくらいのかなり高い位置から描かれていたものなので、かなり当時の人々にとっては新鮮に映った鳥観図です。
すごいですね。これを描いてしまうという本当にすごいなって思いますし、これもちょっとね、皆さんに、ね、実際に見ていただけたらその凄さも分かりますし、やっぱりこれ正確なんですよね。
そうですね、うん、こう多少見ると少し遠近法が曲がっているところだったりもあるんですけれども、うん、やはりこう川の位置だったり、うん、おおよその街並みの位置関係というものは正確に描かれています。
やっぱり今の時代とてもちょっと考えられないようなこの作品だなって思いますね。さあ、そして他には小沢さん、どういったものを持ってきていただいてるんでしょうか。
この作品のさらにちょっと後の時期の江戸時代後期に描かれたものなんですけど、はいはい、こちらは鳥観図絵師として名高い歌川貞秀が描いた、なんとこれは富士山を真上から見下ろした富士山神経図という浮世絵なんですね。
これ立体ですね。
そうなんです、これは立体にこう組み立てたものなんですけど、もともとは1枚のペラというか、1枚であるものを実際に組み立てるところまでを計算して作られたものなので、これを買った人々は実際にこうのり付きをして富士山を立体的に起こして遊ぶっていうことができまして、ここには仕掛けがあって富士山の中が描かれています。
これはどうやって描いていったんですかね。
この人実際に 富士山に登ってたっていう記録があるんですね。で当時は富士山信仰っていうのがありまして、富士山を信仰の対象として登る人が一定数いたんですけれども、これを描いた歌川貞秀もその一人で、富士山に実際に登りながら自分の感覚でさすがに頂上から見下ろすってことは当然できないと思うんですけれど、そのいろんな自分の経験を生かした結果がこの鳥観図なんだと思います。
鳥観図っていろんなスタイルがあるんですね。
そうですね、鳥観図の中でもかなりキーというか珍しい部類のものですね。これは藤沢浮世絵館も所蔵していまして、はい、昨年度も一度展示をしております。
じゃあ見たことがある方は、ね、リスナーさんの中でもいらっしゃるかもしれませんね。またちょっとあれですか、展示をする機会っていうのはありますか？
そうですね、浮世絵は基本的に一度展示したら作品保護のたびに寝かさなければいけないので、一定数は寝かせる期間として出ないんですけれど、また今後その一定の期間を得た後は展示することはあると思います。
またそれがいつになることだかっていうのがまたねちょっと歯がゆいところではありますけれども、なのでぜひですね、展示が行われている時にはですね、その期間中には必ず皆さんね足を運んでいただきたいと思います。この富士山を真上から見るっていう迫力あるその発想もそうですけど、これを描けるっていうのもすごいですし、富士山をもう360度もうぐるぐるっと見ることができるといって、ちょっと面白い作品のね一つですね。さあ2点紹介していただきました。小澤さん、今日何点紹介していただけますか？
今日は全部で4点紹介したいと思っています。
じゃあ、あと2点あるということで、じゃあ続いてはどういった作品になりますか？
続いては近代以降の資料になるんですが、大正昭和の旅行ブームに伴って作られた吉田初三郎の湘南電鉄沿線名所図という作品をご紹介します。こちらも複製品を今目の前にお出ししているんですが、本物も藤沢浮世絵館で所蔵しています。こちらは現在の京浜急行鉄道の前身となる鉄道がこう一直線に描かれている鳥観図なんですが、なのでエリアとしてはその現在の京浜急行なので、神奈川横浜あたりから三浦半島までがぐるっと一望できるようになっておりまして、そこを中心に描きつつもその周りの景色も細かく描かれていて、中には藤沢駅がありまして、そこからこう片瀬があって江ノ島も実は描かれているという、そんな作品になっています。八三郎の作品の特徴としては、京浜急行の前身となるこの列車の鳥観図を描くにしても、こう主役となる場所だったり名所に焦点を当てつつも、かなり広範囲を一枚に収めるっていうのが特徴にあるんですね。なので江ノ島が描かれているのはもちろんのことなんですが、よく目を凝らしてみると小田原だったり熱海だったり、もうそれはまだ可愛いところなんですけど、見ると沼津だったり静岡、そして大阪で、最後は福岡の文字まで書かれてるんですよ。すっごく細かいんですけど、やっぱり電車が発達していって観光っていうものが多様化しつつある時代だったんですけど、江戸時代の時って主には徒歩で移動していくのが、その電車の手段が増えたことによってすごく時間はかかるんですけれど、行くことが可能になった人生の中で行けなくもないっていうことにつながるので、多分八三郎はなるべく遠く、かなりつながるところまで書くことによって、昔と比べれば物理的にも気持ちの精神的にも日本全国の名所が自分にとって行きやすくなったってことを、この地図っていうか鳥観図の中で描いているんじゃないかなと思っています。
これも本当広範囲でびっくりしますし、パッと見本当にあの湘南海岸かななんて思いきや、端から端まで見るともう、あら、そんなところまで描かれているのっていうのがとてもびっくりするんですけれども、これ実際の大きさって、
これはほとんど実寸サイズなので、手のひらというか持ち運べるような蛇腹のような、折りたたまれて当時は刊行されていましたね。
さっきまで見せていただいたものよりもちょっとやっぱカラフルだったり、ちょっとやっぱね、より一層細かくって場所がすごく分かりやすいなっていうのをね、ちょっと感じますし、時代よってやっぱ鳥観図もまた描く方によってどの視点でどこを重要ポイントとして描いてるっていうのが鳥観図見るとなんか分かるんですね。
そうですね、
こうやって比べるとね、面白いなっていうのと時代をちょっとね感じることができますね。さあ小澤さん、もう一点紹介していただけるということなんですけれども、どういったものを紹介していただけますか。
次にご紹介するのはレプリカではなく、実際に当館が現在展示している作品を一点ご紹介したいと思います。
はい、さあ作品の前に来ましたけれども、これはどういったものなのか教えてください。
は
い、
こちらは神奈川県観光図絵といいまして、こちらも吉田初三郎が描いた先ほどの湘南電鉄の鳥観図と同じ作者の描いた鳥観図です。かなりいっぱいに引き伸ばして展示をしているので、実際のものではないのですが、それを引き伸ばした形で当館所蔵のものを印刷しています。なのでとても小さかったものがこう拡大することによってよく見えるので、お客様はよくここに立ち止まられて、じっくりと自分が住んでいる場所だったりとか知っている地域を探して行かれる方が多いです。
これだけ大きいとやっぱり見応えがありますし ね、また細かいですね。
そうなんです、かなり細かく描かれているのと、やはりその初三郎が神奈川県に視点を置きつつもかなり広範囲に描かれていて、例えばまあここは東京をぐるっと描いているんですけど、大宮、宇都宮、日光、またこの鳥観図を越えて青森、またこっちは千葉までとかなり広範囲、またその鉄道によって道がつながっているということを示唆しています。
なんでこういったものが描けるんですかね、すごいですね。
そうですね、
これを見る時のポイントってどういったところを皆さんにこう見ていただければいいですか。
そうですね、例えばこちらがまさに藤沢市周辺なんですけど、どんな作品であれ実感を持って知るっていうことが作品をより深く知る上で私は大事だと思ってるので、自分が知っている地域だったり名称をこう当てはめて、ここには藤沢だったり辻堂なんて書いてありますけど、その当時と今のこの道の様子だったりこう見比べるっていうのも楽しみの一つだと思います。結構精巧に描かれているようでデフォルメも割と入ってるんですよ。さっきの湘南電鉄もここにちらっと書いてあって電車が通っています。
でところどころにこう電車も描かれて、ね、いますね。
この初三郎の鳥観図の特徴の一つが動く乗り物を描くっていうのが特徴なんですけど、この電車といい、まあ、この散らばったヨットもなんですけど、ここにもたくさんの船が停泊していたり、中にはバスを描いているものもあったりだとして、地図って静止画というか止まった状態で描かれるんですけど、初三郎の場合は動くものもこうやって細かく描いているっていうのが初三郎の鳥観図の特徴の一つなんです。
これはちょっと見ていて楽しいですね。
そうですね、中には実際に走っていた電車と同じ色で描かれているものもあったりなんかして、鉄道ファンの方にも楽しんでいただける鳥観図です。
さあ今日はですね、4つピックアップしてご紹介していただきました。鳥観図と一言で言っても、ね、いろんなものがあるということを、ね、今日お話で知ることができました。時代背景を含めてご紹介していただいたんですけれども、小澤さんがまあ専門としているこの鳥観図、魅力どんなところですか。
私が思うには絵師の驚くべき想像力というのが魅力だと思っています。江戸時代は当然ながら高層ビルというものはないので、街や景色を一望する場所は非常に限られていました。なので高い場所といえば山か高台くらいしかない、そのような状況の中で当時の桑形経済だったり葛飾北斎だったり、さまざまな浮世絵師が工夫を凝らして鳥観図を描いていたというのが彼らの想像力に感服というか驚かされます。そして実は浮世絵の中にも眺めの良いところで景色を楽しむ様子っていうのがたくさん描かれてるんですね。山の頂上から何かを見つけて指をさす仕草だったりだとか、当時流通していた舶来品であった望遠鏡を除いて海の向こうを見る仕草が実は浮世絵にたくさん描かれているんですよ。 絵師は自分で見たことのない景色の想像力をかきたてて鳥観図を描き切ったっていうのに絵師の描写力を感じさせますし、そういった眺めの良いところから景色を見下ろすっていう、こう庶民の遠いところから景色を見てみたいっていう、そういった思いっていうのをこう浮世絵にしたっていうにも浮世絵師の力量が試されたっていうところもありますし、それを見た一般庶民の人もワクワク感があって想像力がさらにまたかきたてられるということで、ロマンのあるものだったんじゃないかなと思いますね。
こんなにね、いろんな場所をなんでこんな一枚の地図に描けるのかなと思うような、それをこう考えていくと、まだ小沢さんの話を聞いていくとちょっとため息が出るような、すごい作品だなってね、鳥観図としても作品としてやっぱり見るような視点になりましたけれども、すごいなと思いました。それではですね、来年度に向けての抱負なども聞かせてください。
はい、来年度は藤沢浮世絵館が開館5周年を迎えます。5周年の節目として記念となる展覧会も現在準備をしているところです。新型コロナウイルスで展覧会の状況が今後も変化する場合はあるのですが、皆様に楽しく魅力的な展示をお見せできるよう精一杯努めたいと思います。また鳥観図の魅力を広めることももちろんなんですが、藤沢浮世絵館の学芸員として藤沢の郷土と浮世絵についてさらに深く学び、展覧会作りのプラスとなるようにパワーアップしていきたいと思います。
素晴らしい抱負も聞かせていただきました。本当にこの学芸員の皆さんの力って本当に素晴らしいなと思いますからね、今後も期待してそして楽しみにしています。さあ、それではですね、このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージお願いいたします。
今年度は臨時休館に伴って展覧会をはじめワークショップやイベントも延期や中止が相次いでしまって、当館の展示を楽しみにしていた皆様に大変申し訳ない気持ちでいっぱいです。なんですが、臨時休館中に多くの方から再開を待ちわびる多くのお電話をいただいたことによって、さらに藤沢浮世絵館がもっと楽しく魅力的な展示ができるように頑張らなくてはという気持ちが奮い立たせられたのと、またコロナ禍だからこそ私たちに何ができるのかというものを改めて考えて、またそれを市民の皆様に還元していきたいと思っています。
ますますこの藤沢浮世絵館が皆さんにとって素晴らしい場所になりそうな、ね、そういったメッセージを送っていただきました。さあ、今月はですね、学芸員に聞く専門分野の深い話ということで、3週目の今日も小沢さんに登場していただきました。すごくね、いいお話、そしてもう鳥観図についてもう右に出る者はいないといったような、そんなもう小沢さんのですねお話を聞くことができて、それもですね、その魅力をね伝えていただきました。藤沢浮世絵館の小沢さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。